時刻は午後7時15分になりました。ここからは8時までマダラジ生放送でお送りします。お相手は田口智子です。マダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。さあ、このマダラジ、だいぶどうでしょうね、浸透してきたというか、分かっていただいてるかなという気もしますけれども、名前はまだまだない会議、略してマダ会のラジオ版でございます。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというマダ会の登壇者にスタジオにも来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらう番組です。そんな、ゲストの方にメッセージもお待ちしておりますよ。ちょっとですね、時間が45分間しかないので、ファックス、そして電話でのメッセージがなかなか読めないので、メールでのメッセージお待ちしております。メッセージ宛先は763@fmotaru.jp、 数字で763@fmotaru.jp までメッセージ送ってくださいね。というわけで、今日のゲストお二方来ております。もうつい先日ですね、先週か、9月19日木曜日開催の第7回マダ会登壇者、飯尾ゆり子さん、そして吉田翔さんのお二人です。こんばんは。
こんばんは。
ちょっと二人も元気ないよ、大丈夫ですか？ちょっと待ち疲れた？大丈夫？緊張？
緊張です、ね、
緊張ですか？お二人ともなんか実はあまり人前で、まあ人前でって今スタジオね3人しかいないけど、あまりこうお話するのは得意じゃない。
得意じゃないですね。
あ、吉田さん得意じゃ、やりたくない、もう引っ張り出されたみたいな、はい、さっきなんかブツブツ言ってるの聞こえましたけど、あのマダ会に出るのにラジオにも出るって知ってたみたいな、知らなかったよねみたいな。
当日聞かされました。
当日聞かされちゃったんですか、すいませんね。ゆり子さんどうですか？
あ、もう緊張して何も喋れなかった。
大丈夫、喋ってる喋ってる喋ってますよ、人間ですから喋れます、はい、大丈夫です。ちなみにゆり子さんと私は初対面じゃなくて、ね、はい、一緒にご飯食べたこともあるしね、はい、お家も近所だったりしてね、はい、仲良しだったりするんですけど、はい、吉田さんとはお初なので今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけでこんなお二人とね、3人でお送りしていくマダラジですが、まずお二人マダ会参加してみてどうだったかというところを聞きたいですが、ゆり子さんどうでした？
あ、もう緊張しちゃって、うん、何を喋ってるのか自分でよくわからない状態で終わってしまったので、うんうん、
あれ6分間だってプレゼンって、はい、
プレッシャーでした。
プレッシャーでしたその6分間は長く感じた、短く感じた？
長かったです。
長かったんだ6分って本当あっという間よ。
ですよね。
ね、だけど長かったんだ。
長かったです。
あ、はい、よくほらね、緊張するとき目の前にいる人間を芋とか人参見ろとか言うけど見れなかった。
全然もう
思いっきり人間だった。
思いっきり人間でした。
ヒューマンだったのね。
はい、
そうですか。どうでしたか吉田さんは。
僕も緊張しましたね。
はい、
正直あんまり覚えてないのと。
うん、
言っていいか分かんないですけど、はいはい、緊張するの分かってたので、うん、行く前にお酒を2本入って少し酔っ払った状態で行ってました。
アルコールの力を借りた、
はい、
そうですか、うん、でも力借りてよかったですか、
ね、よかったですね。
もうシラフだったら
シラフじゃでき
ないです、ね、やってられない、
はい、
そうですか。まあそうやってでもね、ちょっと自分を高揚させて、はい、少しでもねリラックスさせて喋るっていうのもねいいことだと思いますけれども、まあじゃあ今日は45分もありますけど、でもねラジオだときっとね、こうやってみんなで喋っている感じなので、一人でこうプレゼンするマダ会と違ってトークなので、ゆり子さんの話の時に吉田さん混ざってもいいし、吉田さんの話の時にゆり子さん混ざってもいいですので、楽しくいきましょう。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではまずゆり子さんのお話から聞いていきたいと思いますが、はい、マダ会具体的にどんなプレゼンをしたんでしょうか。
そうですね、まずカレーについてなんですけど、
うんうんうん、
なぜこのリコカレーが始まったかっていうお話なんですけど、
はい、まずその、うん、ゆり子さんは、
はいはいはい、
カレーでママたちを元気にしたいっていうことで活動を今もしている、
はいはい、今もしています、
はい、でさらに広めたい、
はい、
ということでカレー話になるわけですね。
はい、そうです、
はい、
でインド人のマジュさんと知り合って、うん、このココナッツチキンカレーを作り始めたんだよっ ていうお話とか、はい、そうですね、病気になったこととか、うんうん、と、まあ、人生いろいろありましたっていうお話と、
はい、
とそうですね、その病気のおかげで、うん、好きなことをやっていこうと考えて、今陶芸を始めたり、
はい、
でその陶芸の先生と出会って陶芸販売を始めたり、うん、とファッションショーに出させていただきました。
そうだよ、
はい、夢かなで、
うん、
それの、はい、そのきっかけにモデル事務所にも所属して、
すごいじゃない、
はい、それいろんな好きなことをやらせていただいて、うん、というお話から、うん、はい、このカレー愛について語り、はい、
カレー愛ね、
はい、
あれ、そのごめんなさい、インドの、はい、女性の方、
はい、
と出会ったのは今から何年ぐらい前？
約もう本当20年前
です。だいぶ前だね。
だいぶ前です。
一人成人し、あ、今成人しました
、はい、しました。
大人になっちゃったぐらいのね、
はい、大人になりました。
それぐらい前に出会ったインドの方とたまたま出会った、はい
はい、たまたま出会って、うん、そうですね、あの幼稚園のママ友って言ったらいいですか、
すごい、はい、
として出会って仲良くしていただいて、うん、
はいはい、
その時にあの言ってくださったのが、あのゆりちゃんが一番忠実に私のカレーを再現してくれるって言ってくれたのが嬉しくって、うん、そこから毎月家族のためにデトックス料、あのカレーと借りまして、はい、作ってたんですよね、
うん、
はい、でいろいろやってきて、私本当何も持ってないなと思ったんですけど、
資格とかってこと、
はい、うん、本当働くにしても何も持ってないなと思ったけど、うん、目の前にインドカレーが
毎月作り続けた、
はい、作り続けたインドカレーがあるじゃないかと思って、はい、そこから始めたので、
うん、
はい、カリーで始まる、みんなでカリーで笑顔にしたいと思って、うん、はい、そしてママの気持ちも分かるので、
もうあれ、お子さん何人でしたっけ？
3人です。
3人、
はい、
あれ一番上で何歳？
21
になります。うわ、もうそんな大きいお子さんがいらっしゃる、はいはいはい、
うん、大きいんです、
ね、大きいですよね、
はい、
じゃあそのお母さんの気持ちも分かるので、はい、カレーとママを掛け合わせちゃった。
そうですね、あのお母さんたちの苦労というか大変さも分かるし、うん、この当たり前っていう日常はないんだよっていう、うんうん、このお母さんへのありがたみをちょっと知っていただきたいのと、
あと
お母さんって本当一休みって言ってもちょっとできない状態が多々あると思うので、うん、
あるあるあるある、
はい、うん、なので、はい、ちょっとでも休む、美味しいなんかカレーを食べてちょっと笑顔になっていただきたいなって思ったのがきっかけです。
素晴らしいじゃない、はい、
ありがとうございます。
え、ちなみに吉田さんはカレーは好きですか？
カレー好きですね。僕もスパイスカレー自分で作って、毎日お弁当で持ってってます。
え、毎日？
毎日持ってってます。
自分で作ったカレーを
毎日同じ味なんでそろそろ他の作り方も覚えたいところなので、
ちょっとこれでインドカレーとね、はい、今、はい、吉田さんのカレーとのコラボが、
そうですね、ぜひ一度食べに行って勉強させてもらいたいな。
よろしくお願いします。
いや、え、吉田さんは別にその後でねお話聞きますけど、自転車さん、はい、アサリの自転車さんにお勤めですが、お勤めっていうか、はい、そこのね、はい、息子さんですけれども、はい、そのアサリの自転車屋さんでカレー出してるわけではない
はなく、
なく
僕が食べるだけのもので
出しても面白いかもね。
そうです ね友達の居酒屋で出させてもらったことはあります。
じゃあますます本当に今回のマダカイつながりでカレーコラボしたら楽しいんじゃない？
楽しいですね。
ぜひぜひ、
ね、よろしくお願いします。
そしてちなみに吉田さんはご結婚されてる？
僕結婚して今10年ちょっとぐらいです。
ってことはお子さんは
今1歳9ヶ月ぐらいですね。
あ、じゃあ可愛いけれどもお母さん大変だ。
そうですね、うん、
ってことはお母さんの苦労も分かりますね。
見てます
見てますね。
今が一番大変です、
うん、ね、ただね、まだその時代可愛いからね、
はい、
苦労はね、うん、まだいいよ ね、
そうです
ね、いい苦労だよね。
まだ可愛い。
これね、私のようにもう娘思春期になってるとねまあもうね可愛くないんだ。
怖いですね
本当ね。その私も1歳2歳くらいの反抗期の時とかは大変だと思ってたけど、今考えたらまあまあ可愛い可愛い。戻ってほしいです。まあちょっと話だいぶ取れますすいません。まあそんなわけで、じゃあゆり子さんはカレー、自分がずっと作り続けてきたインドカレーで、インドカリーですね、
はい、
でお母さん元気でしたい、
はい、
実際もうそういう活動を始めてるんですか？
今ちょっと曲がりをして、
うん、
はい、出させていただいて、不定休ですか、出させていただいてます。
どうですか反応は？
そうですね、あみんな、あ私ちょっと告知をしないで出展をしたもので、
うんうんうん、
徐々にじわりじわりと皆さんに知っていただいている状態で、
はい
はい、はい、なので、はい、少しずつ少しずつ浸透していると思っています。
そうですか、
はい、
あの夏とか海の家とかでね、はい、作ってたよね。
はい、初めて販売したのが海の家でした、
うん、
はい、
その時にこう食べた方とかの感想とかは、
ありがたいことに何杯もおかわりしてくれる方、
何杯も
すごい
すごいね。
おかわりって言って2杯目してくれる方が何人もいらっしゃって、
よっぽど美味しいってことだよ。
そうなんですか ね,
ね、
ありがたいですよ ね,
ね。いや実は私食べたことあるんです
よ。羨ましい。
美味しい。いや、やっぱりスパイスカレーってまあね、もしかして吉田さんカレーもそうかもしれないですけど、その独自のブレンドみたいのがあるので、お家で作るカレーとはやっぱり当然味も違うし、あ自分にはとてもちょっと作れないなっていうのと、あと私ココナッツミルクってあんまり好きじゃなかったのに、えりこさんのカレーは全然、
ありがとうございます。
なんかスルスルと食べれました。
あのもう一人の男性の方も、うん、あのお客様で食べてくださった方、
うん、
のココナッツミルク苦手なんだけどね、
うんうん、
でもリコちゃんのカレー食べれるって言って、うん、食べてくださった方もいらっしゃいました。
やっぱりそうなんだね。
はい、
もうますます今吉田さん食べたいモード
食べたいですね、
なっちゃってますけどね。
ぜ
ひぜひ、
はい、
えでじゃあね、後でそのどこで食べれるのかっていうのは聞いていきたいと思いますけど、はい、まずマダカイの、ね、お話聞いていきますが、はい、まだ書いてまずね、そのゆり子さんが自分でプレゼンをする、うんうん、カリーでママを元気にしたい、はい、笑顔にしたいってプレゼンをする、はい、その後ブレストって言って、はい、いろんな人からいろんなこうご意見をもらったりする場がありますけど、
はいはい、
ブレストテーマはどういうテーマにしたんですか。
テーマは、うん、あなたにとって小樽で癒されること、うん、もの、場所は何ですかっていうのをテーマにしました。
はい、
それはですね、まず転勤族の方が多いことと、
うん、
それで、あと私も小樽来てまだ13年目ぐらいなので、
うんうん、
小樽のその観光地とか魅力が全然わからない状態で、
うん、
っていうのは日々主婦として黙々と日々をこなしていたので、
うん、
そういう知らない小樽も知ってその上でママたちにまた伝えられたらいいなと思ったので、
うん、
あの私の知らない小樽も知りたかったので、
はい、
それをテーマに しました。
はい、はい、そしたらどんなところが出てきましたか。
面白いと思ったのが、うん、猫の出没するスポットがあるらしくって、
ほう、
癒されると思ってそこは面白いと思って、
その猫カフェとかじゃなく、
猫カフェじゃなくて、
この住所の角っこに行くと猫が出没するよみたいな
みたいな。
それ私絶対行きたいんですけど。
行きたいですよね、
うん、
そこが面白いなと思ったのと、
うん、
でまず実行してみようと思ったのが、やっぱりあの皆さん景色がいいよ、ここの景色いいよ、 あそこの景色はすごいよっていうのが多かったので、
うんうん、
まずそれママさんたちが普段行かない景色をカレーを食べた後にドライブ一緒にできたらなとか思ったりしました。
すごいね、はい、ちょっとしたイベントにな
っ
ちゃいます ね、
はい、
カレー遠足みたいな。さっきの吉田さんみたくさ、はい、お弁当みたくね、なんかポットジャーみたいなやつにカレー入れてみんなで遠足に行ってもいいかもね。
自転車で行くのもいいかもしれない。
いいですね。
自転車で行くとちょっと疲れるかもしれないけどその後のお腹の空き具合と美味しく感じるのがより感じるんじゃない。
、ね、
うん、
高台に登ってもらって景色を見なが
ら、うんうんうん、はい、いいですね。
またここでじゃあコラボ、自転車とカレーのコラボ
じゃ
ない、ね、相性いいかもしれないですね。ちょっとい
いかもしれない。
これからどんどんいろんなことが生まれてきそうですけれども、
はい、
じゃあ実際そのブレストで出たアイデアの中で、はい、あこれはもうやりたいなっていうのが出てきて、はい、じゃあゆり子さんの中ではまだかい出てよかったなって感じですか。
そうですね、うん、ちょっと思ったようには伝えられなかったんですけど、うん、そのアイデアがポンポンポンポン出していただけたので、うん、そこはもうありがたいなと思って参考にさせていただきたいなと思いました。
はい、
はい、
本当にいつもこの番組で言ってることですけど、ブレストってなんか思いもよらぬ、
うんうん、
こう自分の周りにいるなんか似たような考え方の方じゃない方とか年齢もお仕事もバラバラなので、うんうん、ちょっとびっくりするようなアイデア出たりしますよね。
面白いですよ ね。
それがまたこうヒントになって、うんうん、ね、何かにつながるってことがあるので、 よかったですね、はい、参加できてね、はい、そうですかそうですか、分かりました、
はい
はい、ではあの吉田さんもそうでしょうけれども、ゆりこさんの作るインドカリー食べたいなっていうリスナーさんもいると思うので、はい、どこに行ったら食べられるか教えてください、
はいはい、花園のバーサン&ピースで、うん、はい、不定休なんですが、うん、リコカリ営業してます、
はい、
で10月から火曜日はママさん限定の日になりますので、うん、お子さんが保育園幼稚園学校に行ってる間にぜひリコカリを食べて、このちょっと変わった私と育児や絶えのない話をしてママさんが笑顔になってくれたらなと思っていますので、お待ちしております。
はい、まずあのバーサン&ピースだと、
はいはい、
夜でしょ。
ですね、うん、夜です、それはバー
ね、ピースさんは夜だよね、はい、どっちかというと深夜遅くまでやってる系だよ ね、 ね、はい、ママさんに夜遊びしろってことじゃないもんね
違います
ね、違うね、
昼間です、うん、昼間の11時半から2時半まで、うん、開けてます。詳しくはインスタで、お休みとか出し、うん、今日は営業してますというふうに出しておりますので、
わかりました、はい、11時半から12時半じゃあ14時半、はい、2時半か、
はい
はい、2時半まで、はい、お昼やっている、はい、まあ、不定休だけどやっていると、
はい、
で、火曜日は10月からママさん限定でやりますということですね、はいはい、でこちら、後ほどこの番組明日ポッドキャストでアップされますけれども、はい、そこにインスタグラムもあのリンク貼っておきますので、はい、気になるという方はそちらチェックしていただければと思います。で今チラシでね、カリーで笑顔に、カリーでママを笑顔にっていうチラシ見せていただいてるんですけど、ベビーシッターも受付してますって書いてます。これどういうことでしょうか、
はい、私自身が、うん、育児の経験もう3人もしてるので、うん、もったいないなと思ってベビーシッターの資格を取りまして、
はい
はい、それで今、まあ、友人たちのお子さんを今は預かったりしたりしてる状態なんですが、うん、明日は稚内行くんですけど、
ベビーシッターで稚内行くの？
稚内行きます。
すごい遠出しますね、はい、
なので不定休なんです。
そっか、それがあるのか、
はい、そうなんです、はい、そうですね、
わかりました。じゃあそんなベビーシッターも、はい、まあ、ママのためってことですね、
はい、そうです。
疲れるママのために、はい、吉田さんもほら奥さんね、もう1歳半くらいのお子さん可愛いけどでもヘトヘトなのっていう時あると思うので、
そうですね、保育園行ってないので、
あ、ますます大変だ、もう
24時間の状態なんで、
いやだってほら時々は夫婦でデートとかしたいじゃない、はい、そういう時にはやっぱりね、人の手を借りるってね、ゆり子ちゃん大変、はい、大切なことだよね、
はい、本当に、うん、そう思います、
はい、
今だから
妻にも話して、はい、よろしくお願いします
またここでコラボ、はい、まあ、そんな感じでどんどん広がっておりますけれども、では、ここで一曲ね、リクエストにお答えしてお送りしたいと思いますが、ゆりこさん何かリクエストありますか。
あ、はい、海の家で流れてた、はい、おちさんの宝物っていう曲を、
はい
はい、大切にしたい曲なので流していただきたいなと思います。
はい、わかりました、はい、さてここからは吉田さんのお話ということでね、聞いていきたいと思いますが、はい、吉田さんはどんなまずテーマでブレストをしたんでしょうか。
劇坂の街小樽をサイクリストに広めたいというテーマでお話しさせていただきました。
劇坂の街、
坂がたくさん、きつい坂がたくさんある街、
はい、劇坂という名前をつけたんですね。
そうですね、
はい、
特にあの斜度が 10% 以上の、はあ、例えば地獄坂で 10% ぐらいなんです。
あ、地獄坂でも 10% なんだ。
そうなんです。だから小樽の中では割と緩やかな方ではあるんですよ。
そうですよね、 そうですよね、はい、私もあの誰かにお話しするときに地獄坂は緩やかだけど長いから地獄なんですっていつも言ってますけど、
その通りです。
急なあれ、例えば色ない小学校のところの坂とかはあれ何パーぐらい、
16、7ぐらいじゃないですかね。
そうです、その何パーかの違いって結構違ってくるもんですね。
かなりあります。あの把握してる中で一番きついのは22パーか23パーぐらいだったと思います。
いやー恐ろしいですね、
地獄坂の倍以上
ね。その激坂の街だけど自転車を、
そうなんです、
自転車に乗っちゃおうと、
はい、よく僕自転車屋なんですよって言うと、はい、 小樽で自転車乗ってる人っているんですかって聞かれるんですよ。
一応いるんで、正直私も聞いちゃいそうな感じがしますはい。
一応いるんでお店はやれているんですけれども、うんうん、やっぱりその自転車を好きでエクササイズとかで乗ってる人以外の移動の手段とかで言うと自転車ってあんまり選ばれなくて、はい、一般の人からすると小樽では自転車乗れないよねっていう意識の人が多いので、うん、そこをちょっと実は自転車乗りの中で坂を登るのが好きな人って一定数いて、はい、そういう人たちからするとこの街っていうのはとっても楽しい街になるというところをお伝えしたかった。
そうですか。坂を下るんじゃなくて登るのが楽しい人がいるんですか。
る下るのも多分好きだと思います
まあね、はい、風ビュンビュン来て気持ちよさそうだけど、
はい、
ゆり子さんどう自転車乗る。
乗りません
です
ね、なかなかね
その通りだと思うんです。
普段自転車っていうかあの車乗って移動してる人はなかなかねあの時々もしかしたらサイクリングっていうのがあるかもしれないけど移動でってなかなかね。
そうですね、あの観光客の方がよく天狗山まで登ってるのを見て、
はいはいはい、
すごいすごい頑張ってるなと思って
確かにね
結構長いですからね天狗山の上まで行くと、ね、
だけどもやっぱり小樽のこの激坂をあえて自転車で登りたいという人もいるということ
ですね。意外といるんです。
あ、そうですか、
はい、
もちろん吉田さんも自転車さんとしては登ってる。
登ってます。
登ってま す,
登ってます。
言い切りました、
はい、登れます
の。あのそうですね、これで登れなかったらかっこ悪いよね、
はい、大丈夫です
。降りてるよみたいなねあれもちろんその電動アシスト付きとかっていうのとね、
ま
あるでしょ。
あります。
私なんかだったらそういうのに乗っちゃうけど、もちろん吉田さんは、
はい、普通のというかロードバイクだったりマウンテンバイクだったり、もちろん一般の方は電動自転車で登っていただいても楽しいですし、はい、
そうです
ズルではないですから。
そうですよね、はい、それでまあプレゼンをしました、
はい、
そしたら皆さんのこうその後ねブレストがありますけど、はい、ブレストテーマとしては何をどんなふうに、
はい、自転車乗りの方からすると小樽は魅力的だっていうお話なんですけれども、うん、まだまだその自転車に乗ったことない方はちょっと抵抗があったり、それでも小樽は本当に乗れるのっていう方が多いので、うん、こういう施設とかイベントとかそういうものがあったらいいなみたいな、うん、自転車に乗ってみたいなと思えるようなアイディアを話していただきました、
はい、どんなのが出ましたか。
車とかでよくあると思うんですけれども、うん、古いヴィンテージの車とか、うん、あのデコレーションしたような車とかそういうのは一箇所に集めてみんなで見せ合うような、うんはいはい、自転車も同じように珍しいものとかを集めて展示するようなイベントっていうのはあったら面白いねっていう話がありました。
あ、面白いね。確かにね、
はい、ないと思うんですよ ね,
ねあの車だとクラシックカーフェスティバルとか、はい、まあ、もしくはイタ車とかね、
はい、
いろいろこう見せるイベントってありますけど、自転車もみんなこうデコレーションしたりするの好きな方もいる。
いますね。自分で塗装したりする人もいますし。
へー、こだわりの。
こだわり。
愛車に。
こだわっていくと本当に車一台買えるぐらいにはなってきます。
自転車も結構高いって言いますもんね。
高いですね。
うん、
この間何年か前に一台150万ぐらいの買っていただいた方もいますし、150万買った後に50万のホイール買ってるんで200万超えてますよね。
金持ちだわ。すごいですね。
いますいます。
いや、そういう方もやっぱりいらっしゃるんですね。
います。
アサリのそのね、サイクルショップ、はい、アサリさん、
そうです、
ね、そちらでもそういう高い自転車も売ってたりするんですか。
はい、あの基本的にはやっぱ取り寄せになるんですけれども、さすがにその200万の自転車を何台も店に並べとくと、
はい、
うちのお財布がなくなっちゃうんで。
そうですよね、はい、
あのカタログとかで選んでいただいて注文していただければ1週間ぐらいで、まあ、来週までには200万も出せますし
ゆり子さんに今進めてますよね、はい、今向かいにいるからね。ゆり子さん200万ですって。
ちょっとあればいい
すぐ用意できます。
ちょっとすぐ用意できるって言われてもね、
うん、私が用意できない。
そうそう、私も用意できないかなみたいなありますけど、はい、そうですか。とはいえもっと安価な、はい、こう気軽に乗れるロードバイクとかもあるんですよね。
ロードバイクで安ければ7万円ぐらいからあるんですけど、はい、うん、まあいいところ20万前後から始める方が多いです。
そうなんだ、は
い、出せば出すだけ。
初心者でも、
初心者でも10万円台ですね。
あ、その安いのから入んないんだ。
本当に6万7万ぐらいになると、うん、ちょっとやっぱりロードバイクの形はしてるんですけれども、うん、ちょっとスペック的にもう少しあった方が僕らも進めやすいですね。
そう ですか、はい、じゃあやっぱり皆さん本当にそういう自転車乗りの方は、まあ、10万以上のところから
おすすめしたいところです。
始めていくと、
はい、
まあ、当然そういうのも、まあ、ご予算とかどういうところでどういうふうに乗りたいかっていうのも自転車さんですから相談乗ってくれる、はい、ということですね。
もちろんあの自転車何にも分かんないんですけどって来てくれる方もいらっしゃいますの で、
そうです、
どういう乗り方しますかっていうところからお話しさせていただきます。
わかりました。他にもブレスト例えばどんなの出ました、
と
面白いとことか。
面白いところだとやっぱ気になってるんだろうなと思ったのは、うん、冬に雪の上を自転車で走ってみたいっていう方はいました。
たまに走ってない、
たまにいます。
冬用のなんかタイヤみたいなので、
はい、太いファットバイクだったりマウンテンバイクだったりで走ってる方はいるんですけど、はい、やってみたいっていう方は結構いるみたいで、観光とか食とかばかりじゃなくこういう体験っていうのも冬の目玉としてありなんじゃないかなとは思います。
確かに面白いね、
はい、
ちょっと冬にバイクは怖いけど、ま、自転車なら そうですね、はい、そこまでスピード出ないから、
そうです、
まあ、転んだとしても雪だしね。
そうですそうです、
体験として面白いですよね。
なんか公園とか雪捨て場になってますけどコース作って、うん、そしたら車も来ないですし、うん、そういう遊び方もいいんじゃないかなとは思ってます。
子供も楽しそうね。
そうですね、
へえ、やっぱりちょっと思ってもいなかった案が出て、
はい、
どうでした吉田さん。
大変勉強になりました、
うん、楽しかったですか。
楽しかったですね、うん、でやっぱり話を聞いてみると、うん、こう今回の話終わった後に自転車に少し馴染みが出てくれたのかなっていう印象があって嬉しかったです。
いやそう、結局こう身近にというかね、
はい、
誰かから直接お話聞くとへーって知らなかったことを知れたりして。
そうなんですよね、自転車乗ってる人いるのって聞かれてたくらいなんで
そこまでね言われてたのに、はい、最後にはもう結構親近感を持って
聞いて、はい、お話していただきました。
いやよかったですね吉田さんね本当は人前で話すの嫌だったけど頑張って出てよかったじゃないですか。
よかったですね、このカレーの話も聞きましたし
ね。本当ですよね、やっぱりこうなんでしょうね、リアルで、まあ、もちろんオンラインってね今世の中便利だからいいんですけど、このリアルで会うマダカイの雰囲気って面白いですね。
面白いです ね、
ね、全く見知らぬ者同士が、ね、何かのアイデアを一生懸命出すみたいなノリってね、
はい、
面白いなと思います、はい、さあそして今私たちの手元にはですね小樽坂バカマップというのがあります。これ実は吉田さん、私前からこのマップ知ってたんですけど、
本当ですか、はい、
手元にいただいてたんですけど、今日たまたまうち夫が飲食店やってまして、
はい、
昼飲食店手伝ってたんですよね、
はいはい、
そしたらその食べに来てくれたお客様がいかにも自転車乗ってますっていう男の人が一人で
わかりますね、はい、上は来てたりして、
そうそうそう食べに来てくれて、あ自転車で来たんですかってレジでお会計の時に聞いたら、そうです言わないから車庫端経由で来ましたってさらって言ってて、
はいはい、
みたいな、自転車で来たんですかって当たり前のことを聞いちゃってそれ自転車の格好してるのか自転車で来てるに決まってるのに、はい自転車で来ましたとかって言ってさらっと
行けますね。
いや余裕ですか、
はい、
いやでその方に小樽坂バカマップって知ってますって聞いたら即答で知ってますって言って、
ありがたい話ですね。
であやっぱり知ってるんだと思って、
割とこれ6月7月ぐらいにできたものなので、はい、そんなに時間も経ってないのでそんなに知名度があるとは僕自身も思ってなくて、
はい、でも自転車乗りには結構もうもしかしたら広まってるんじゃないですか。そうです
ね、意外とそうなんです、札幌の方から店までこのマップを目的に来てくださる方もいたり、意外とその自転車乗りだけじゃなくて一般の方もこの坂を歩くでもいいですし、欲しいっていう方が意外と刺さっていて嬉しいですね。
ああそうですか。でもそのねサイクリングウェアで来た人に、いややっぱり自転車乗る方にとっては小樽の坂ってやっぱり乗りたくなって楽しいもんなんですかって聞いたら、いやちょっとここまでの坂はどうかな、うん、ここまで坂で自転車乗りたいっていう人はちょっと変態かなって言って帰ってきました。
まさにおっしゃる通りです、多分変態なんだと思います
でもそれでもやっぱり楽しいから自転車で坂を登りたいということですね、
はい、
はい、でイルコさんの手元にもね坂バカマップあると思いますけど、はい、ちょっと見てみたらこれ便利なのは本当自転車乗りじゃなくてもどこの坂が何パーセントあるかっていうのがよく分かっていいですね。
はい、面白いですよ ね、
ねえいいですね。そしてこれコースもあるんですね。
そうです、
これ吉田さんおすすめコースってことですか？
これを作成したメンバーがあと2人いまして、うん、1人がとにかく小樽の坂を登りまくってる人なんですよ、はい、その人がコースを監修してくれました。
監修、はい、そうですか。
実際に走ってこのルートだと楽しいと、
うん、あでもいいですね。宿津コースなんていうのは標高差ほとんどなし。
そうです。これはあまり坂というよりは海沿いをきれいに走っていくような。うん、
そっかそっか。じゃあ初心者の方とかはこれとかってことですね。
そうですね、はい。
そしてだんだんこれもっと行きたいみたいな人は
多分天狗山が一番きついんじゃないかな
そうですよね、はい、天狗山歩いて登るのも大変なのに自転車、
はい、上まで行くコースですね。
いやちょっとすごいですねそっか、山麓駅に行くんじゃなくて山頂駅まで行っちゃうのね。
そうです。
いやゆり子さんちょっと笑ってる場合じゃないですよ本当にすごいですね。
すごいですね。
いやでもそれでびっくりしてたら今度けなし山コースもあるのか。
ありますね。けなしもちょっと長いですからね。
長いですよね、はい、だって車で行ったって結構ありますよ。
走行距離12キロって感じ
ね。いやいやこんなね本当マップがあるということで、じゃあこれね欲しいという方はサイクルショップあさりに行けば、
に来ていただければある、あります。
他にはどこかに置いて
るとか、あとは国際インフォメーションセンターさんに置かせていただいてたり、はい、うん、あとは市内の飲食店で例えば B3 コーヒーさんとかに置いていただいてて、うん、かなり好評をいただいてると聞いてます。
あ、そうですか、はい、分かりました。ぜひじゃ あのうちの飲食店にもね置かせていただければ、ぜひぜひ、はい
はい、お持ちします自転車、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、というわけでね、小樽坂バカマップ実は FM 小樽にもありますので、欲しいという方ね FM 小樽にも取りに来ていただければと思います。というわけでざっとお二人のマダカイの話聞きましたけれども、なんかどうでしょう、ゆり子さんでもあの翔さんでも何かこれだけ話したいとかってことありますか？
はい、ゆり子さんがあんた喋りなさいって
ラジオだから見えないからね、うん、はい、じゃあ吉田さんぜひ
このマダカイに関して、
あ、マダカイじゃなくてもいいですよ全然。
本当です。告知でもいいんです、
うん、告知でもいいですよ。
あの11月の23、うん、24の土日に、
はい、
わらべ写真館という期間限定で移動してくる写真館イベントをする予定がありまして、
うん、それ何か関係があるんですか？
僕の同級生、高校の同級生が東京でカメラマンやってまして、うんうんうん、で小樽に貢献して小樽の人たちの役に立ちたいということで小樽に1年に1回戻ってきて、うん、皆さんを撮るっていうイベントを。
へえ、面白い。マダカイにも登壇してほしいぐらいの。
そうですね、東京からもし参加できるのであれば。
参加できるならね、はい、いや分かりました。11月23、24のイベント、はい、それもまた後で FM ホテル の, そのホームページに情報をアップしたいと思いますので、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
チェックしていただければと思います。さあ、メッセージいただいてますのでちょっと紹介しますよ。まずはラジオネーム風船さんから、こんばんは、私も坂バカマップ持ってます
すごい
面白いことやってると思ったら作った人がいた、過去笑いということでいますいます。これ作ろうと思った経緯みたいなのあるんですか？
うちのお客さんで、うん、やっぱり坂が好きな方が小樽の坂の魅力をみんなに伝えたいということで、うん、マップを作りたいんだよねっていう話をお店でしていただいて、はい、あ、その話は面白いかもしれないな、じゃあ作りましょうかっていう流れでした、はい、
へー、それででもちゃんとこうやって形になってね、
はい、
少しずつっていうか結構いろんなところに浸透してるんだから、やっぱりニーズがあったんですね。
いや、そうなんですよ、本当に自転車乗る人のうちの坂を登りたいっていう、うん、かなりニッチな層だけをターゲットにしたつもりが、うん、意外と皆さんご好評いただいていて、
ね、嬉しいですね、はいはい、そしてラジオネームおたおたるんるんさんから、こちらはやっぱりこの方もねリクエスト筋肉少女隊の日本インド化計画これ実は私この曲かけようと思ったんですけど、カレーといえばもうこの曲しか思い浮かばなくて、だけどゆり子さんがあの宝物っていう素敵な曲をかけたいんですってあっさりこう却下されまして、ね、今度ねまたちょっと時間ある時にこの曲かけたいと思いますが、メッセージ紹介しますね。田口さん、ゲストの皆さん、お晩です。私も辛いものやもちろん辛いカレーも好きだし、やっと味覚の秋らしくなってきましたし、カレーの話とか聞いてたら、カレーめっちゃ食べたくなりましたよ。ゲストのお二人はインドカレー、スパイスカレーとおっしゃってましたが、やっぱりクミンとか入れたりしますかって。ゆり子さんはクミン入れる？
クミン入ってません。
入ってません。
そうなんだ。
そうなんだ。え、吉田さんのは入ってる？
僕たくさん入れますね。
あ、やっぱりスパイスってほらその人の好みでね、使う使わない、あと分量 ブレンドが全然違うと面白いですねというわけでおたおたるんるんさん、はい、ゆりこさんのカレーには入ってない、吉田さんのカレーには入っているということで吉田さんのカレーもどこで食べれる機会あったらいいのにね。
そうですね、たまに知人の居酒屋で出させてもらったりとかすることはあるんですけれども、うん、店舗は持たずに機会があれば、ね、
たまにだから自転車でやればいいんですよ今日はカレーの日とか言って
ありかもしれないです ね、
なんか今日自転車買いに来たのにカレーの匂いプンプンするなみたいな、それも面白いかもしれません、はい、ぜひ、はい、そしてこちらは、ラジオネームラビさんですね、よいちの、リスナーさんですけれども、今夜も素敵な番組を聞かせていただいてます。田口さんの縁を結んでいく感じがまたラジのパワーとして感じます。ブレストとか自分だったらすごく難しそうだなと思うんですが、皆さんアイデアマンですごいなと感じます。寒くなってきたので3人ともお体お気をつけくださいということで、ね、メッセージいただき、ね、優しいですよねリスナーさんって、ね、優しい人多いですよなんだろうね、こうやってこう生放送だとこうやって、ね、メッセージが来るのもちょっと面白いかなと、ね、思うんですけれどもね、はい、じゃあちょっとだけ時間がありますので、吉田さんも何かリクエスト曲ありましたらおかけしたいと思いますが、
民族っぽいアイリッシュ音楽が僕とても好きで、
実はだってアイルランドにも行ってたことあるんですよね。
そうなんです、アイリッシュ音楽が好きでアイルランドに4ヶ月ぐらい住んでました
アイリッシュ音楽が好きでアイルランドに
行って、そうなん
です、すごいですね。
向こうに行くと夜バーがあって9時ぐらいになると毎日演奏が始まる。
素敵、行きたいわ。
それで4ヶ月ぐらい毎日ギネスを飲んでました。
最高、もういいですねじゃあそんな大好きなアイリッシュ音楽からですかね、
はい、はい、で日本のアイリッシュ音楽をやってるバンドで、うん、ザ・チェリーコークスのキス・イン・ザ・グリーン、
はい、
お願いします。
今日も本当に個性あふれるゲストの方に来ていただきました、飯尾ゆり子さん、そして吉田翔さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
NPO 法人小樽クリエイティブプラスは北海青函第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体なんですね。まだ会自体もこの小樽クリエイティブプラスの主催なんですけれども、そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという会員大募集しています。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページご覧いただければと思います。そして10月12日から10月14日には第三倉庫でイベントも開催いたします。美味しいお菓子類とか、あとレストランもあるとかね、船も走っちゃうみたいですよ。なのでちょっとね、いつもと違った第三倉庫を楽しめると思います。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページご覧ください。そして10月14日月曜日祝日には、こちらは北海青函の事務所等でシンポジウムがあります。第三倉庫はまだかいというシンポジウムがあります。ぜひこちらの方にもご参加ください。こちらも小樽クリエイティブプラスのホームページご覧いただければと思います。ゲスト飯尾ゆり子さん、吉田翔さんね、いろんな活動されてます。その詳しい内容はですね、明日にはこのラジオがポッドキャストになって FM 小樽のホームページからまた聞くことができるようになってます。でそこのページに情報等々載せておきたいと思いますので、そこからチェックしていただければと思います。というわけでメッセージもねいただきましてありがとうございました。リクエストちょっとね、筋肉少女隊日本インド化計画かけられなくてごめんなさい。もしよかったら明日の私の朝活宛てにまたメッセージリクエストいただければ、明日時間4時間ありますのでかけたいと思います。さあというわけで次回のこのマダラジですけれども、10月22日火曜日ですね、毎月第4火曜日放送となっています。7時15分からということでね、明日ポッドキャスト配信も行いますので、翌日のね、翌日ポッドキャスト配信もね聞いていただければと思います。そして次回のマダ会なんですが、11月21日木曜日開催となっています。マダ会は各月開催ですのでね、9月やったら次は10月お休みで11月にマダ会行います。こちらはですね、ご参加もいただきたいんですけど、マダ会の場で夢を飾りたい という方、まあ、何か自分の夢を応援してほしいという方も募集してますので、そういう方もぜひ、まあ、もしよろしければマダラジ宛てにメッセージで送っていただいても嬉しいです。ぜひお寄せください。マダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。ではマダラジはまた来月お会いしましょう。さようなら。